小石の信仰と題しまして、使徒俊介牧師より説教をいただきます。
ただいまヨハネの黙示録の2章12節から17節までをご一緒にお聞きいたしました。パトモス島に島流しにされていたヨハネがある日聖霊の働きに感じて示された幻を故郷の小アジアにある7つの教会に手紙にしたためて書き送るようにと、そのように呼びかけられ、そして手紙を書いています。で、今日はその3つ目の手紙でペルガモンの町に建てられていた教会に送られた手紙をお聞きしました。こんなふうに始まっています。12節13節をもう一度繰り返してお聞きいたします。ペルガモンにある教会の天使にこう書き送れ、鋭い諸刃の剣を持っている方が次のように言われる。私はあなたの住んでいるところを知っている。そこにはサタンの王座がある。しかしあなたは私の名をしっかり守って、私の忠実な商人アンティパスがサタンの住むあなた方のところで殺された時でさえ私に対する信仰を捨てなかった。ペルガモンというこの町はローマ帝国が設置したアジア州の州都、アジア州の都になっていた町です。内陸部の町で、しかも山の上にあった町ですので、経済的には小アジアに開けていた港町エフェソとかサルディスの繁栄にはかないませんでしたが、しかし小アジアの都という地位を持っていた町です。山の上に建てられていて大変堅固な地形だったために、そこにはローマの砦が築かれまして、そしてローマ総督の官邸も置かれていました。で、またこの町には紀元前の29年に当時の皇帝アウグストゥスが自分とローマの女神を祀るために神殿をこの町に建立したということでも知られています。後に最初の頃のキリスト者たちはローマ皇帝の礼拝に強制的に駆り出されて、しかしそれをしなかったために無神論者と言われてローマ当局から迫害を受けるということが起こりますけれども、実はその最初の礼拝所がこのペルガモンの町に建てられていました。で、その他にもこの町にはさまざまな神々の神殿があったということが当時の歴史資料を読むと出てまいります。で、そのペルガモンの町について、天の玉座についておられるイエス・キリストがおっしゃいます。私はこのペルガモンという町をよく知っている。そこにはサタンの王座があるのだとおっしゃいます。で、ここに言われているサタンの王座というものが具体的に何を指しているのかということは、実はこれ学者たちの間でさまざまに取り沙汰をされています。これが皇帝を礼拝するための礼拝所のことを言っているのだろうという学者もいますし、あるいはこの丘の一番上にそびえていたゼウスの神殿を指しているという人もいます。あるいはこの町で一番多くの巡礼者を集めていた医学の神アスクレピオスの神殿だという人もいます。で、いろいろな説があって、それぞれの学者の立てる説というのは読んでいると それなりにそうだなと思わされるんですけれども、このペルガモンにあった町、そしてペルガモンの町にあった教会というのは本当に多くの異教的な文化の中に建てられていた、そしてまた異教的な習慣を持つ人たちの間に建てられていたということは確かなようです。そしてそういう意味では、実はこのペルガモンの町の教会というのは日本の国で信仰生活を過ごしている私たちにとって、随分身近な教会だというふうに言えるかもしれません。私たちもまた実は異教的な社会の中に暮らしていて、 さまざまな考え方や価値観が行き交う中で日々の生活を営んでいる、そんなところがあります。でこの異教的な町の中に建てられていたペルガモンの教会に集うクリスチャンたちは、2つの方向の問題に直面していたということが今日のところを聞くと分かります。で1つはキリスト教の信仰を真っ向から否定して改宗を迫り、信仰を捨てよと迫害をして、ついには死に至らせる、そういうこの町の当局者たちからの圧迫にあっていたということが分かります。アンティパスがサタンの住むあなた方のところで殺されたというようなことから、ことがここに言われていますけれども、この町では実際にキリスト者に対する迫害が起こって、そしてそこで命を落とす、そういう人がいたのです。でキリスト教に対する迫害というのは、今日歴史の研究者たちに言わせると、実はローマ帝国の当局はあまり積極的ではなかったのだというふうに言われます。ローマ帝国の官権はですね、例えばこう帝国を転覆させたり、あるいはローマに従属している国の独立を促そうとしたりする民族主義者とか過激派とか、そういうものに対して大変敏感にですね、これは草の根を分けても探し出そうとして取り締まりました。しかしキリスト者に対してはですね、キリスト教を信じているからということで、別にローマ帝国に反乱が起こるわけではないもんですから、それほど真剣には取り締まらなかったのだというふうに言われています。官権の方から、クリスチャンがいないかと探すようなことはなかったようなんですけど、しかしそれでも時にはですね、ある人がキリスト者であるということが露見してしまうというような場合があります。でその場合には、キリスト者だと分かった人はですね、信仰を捨てるように、そんなふうに、言われました。そして、裁判を受けるためにローマ総督の前に引き立てられていったんです。でペルガモンというのはさっき申しましたように、小アジア州の州都であって、そこに総督の官邸がありましたのから、キリスト者たちが小アジアの中で発見されたキリスト者たちはこのペルガモンに連れてこられて、そしてこの町で総督の前に引き出されて、そして裁きを受けるということになりました。でこの13節に出てくる名前に出てくるアンティパスもそういう、連れてこられたキリスト者の一人、そんなふうに言われています。どういう来歴の人物だったのかを残念ながら、聖書のここに名前が出てくるだけでしかないので、どういう人かは分かりません。しかし最後まで信仰を守り抜いて殉教の死を遂げたらしいということは分かります。この町にはそういう、一方ではキリスト教の信仰に対するローマ帝国の当局からの迫害というものがありました。そしてそういう外からの圧迫とともに、もう一つ、実はこの教会の村は自分たちの内側からの戦いというのも経験をさせられていたんです。14節と15節のところに、バラムの教えを奉ずる者とか、あるいはニコライ派の教えを奉ずる者たちという言葉が出てきます。でこういう人たちが教会の中にいたのです。でバラムの教えを奉ずる者というのはどういう人たちか、このバラムというのは実は旧約聖書の民数記に出てくる占い師です。民数記の22章から31章ぐらいのところを読むとこのバラムの話が出てくるんですけれども、もともとバラムはユーフラテス川のほとりで暮らしていた、非常に、力のある占い師でした。でそのバラムをですね、ある日モアブの王様であるバラクという人が大金を支払って呼びつけようとするんです。バラクがなんでバラムを呼びつけようとしたかというと、当時エジプトを脱出してきたイスラエルの人たちがヨルダン川一帯に集まっていて、でバラクからすると、 自分の領土にイスラエルたちが入り込んでくるんじゃないか、そんなふうに警戒をしてバラムにこのイスラエルたちを呪わせよう、そういう思いを持ってバラクがバラムを召し出すということをします。でバラムは最初断るんですが、バラクがあまりに大金を差し出すものですからつい腰が浮いてしまってバラクのもとにやってくるんです。そしてバラクの頼みに応じてイスラエルを呪おうとするんですが、いざイスラエルを呪おうとするとどうやらバラムの口からですね、呪いの言葉ではなくて祝福の言葉が出てきてしまうんです。でこれはバラム、神様がバラムを支配してそんなふうに祝福の言葉を語らせた聖書に言われています。でバラムは二度三度とですね場所を変えてなんとかイスラエルを呪おうとするんですけれども、うまくいかないんです。呪おうとするたびに祝福の言葉を語ってしまう。でバラクはですね大変大金を積んでですねバラムをせっかく雇って呪わせようとしたのに、呪う代わりに祝福しちゃうもんですから腹を立てるわけです。それでバラムに約束した代金を支払わないということになります。で、まあ、当然だと思います。バラムは、呪わなきゃいけないのに祝福しちゃうわけですから、バラクからすると、雇った通りのことをしないと言って代金を払わない、これは当たり前です。ところがバラムの方はですね、何とかしてその代金を手に入れたいわけです。それである策略をバラクに授けます。でそれは美しいまた若いモアブ人の女性たちをイスラエルの男たちに近づけるというそういう策略です。モアブ人の女性たちがイスラエルの男性たちと近くなったら、モアブの神々に心を寄せるようになるに違いない。するとイスラエルの主なる神様がそのイスラエルに対して怒りを発して罰を下すというふうになるだろう。バラムはそういう策略をバラク王に囁きました。民数記の25章1節から3節のところにその出来事がこんなふうに語られます。旧約聖書の257ページです。旧約聖書の257ページ、民数記25章の1節から3節までお読みします。イスラエルがシティムに滞在していた時、民やモアブの娘たちに従って背信の行為をし始めた。娘たちは自分たちの神々に犠牲を捧げる時に民を招き、民はその食事に加わって娘たちの神々を拝んだ。イスラエルはこうしてペオルのバールを慕ったので、主はイスラエルに対して憤られた。でこういうふうにやる策をこれバラムが授けているわけです。で、今日私たちが聞いている、ヨハネの黙示録の2章14節に言われているバラムの教えというのは、この旧約聖書に出てくるバラムの策略を指しているんです。でもちろんこの旧約聖書のバラムの時代と、それから新約聖書で今ヨハネがパトモス島に島流しにされているこの時代の間には1000年以上の時の隔たりがあります。ですから旧約時代のバラムの策略がそのまま今続いているということではありません。しかしあの時にバラムが語った教えとそっくりな教えが今ペルガモンの教会にも入り込もうとしてたっていうんです。でそれが後から15節の子に名前が出てくるニコライ派と言われる人たちの教えです。でニコライ派については詳しいことは今日あまりよくわからないところもあるんですけれども、ここに語られていることからすると偶像に捧げた肉を食べさせてみだらなことをさせるというようなことをやっていた、そんなふうに言うことができるだろうと思います。つまり その異教の神殿に捧げ物として捧げた動物の肉があるわけですが、それが捧げ物として捧げ終わるとですね、町の中に売り物として出てくるんです。他の肉と同じように異教の神殿の、肉が売りに出される。で、異教の神殿はその肉をお金に変えて、経済的に回っていくわけです。で、別にそんな肉を食べても構わないさ。そしてまた異教的な生活を受け入れて、まあ、当時の社会に蔓延していた道徳的な堕落に染まっていても構わないさという、そういう生活のあり方をする。ニコライ派の人たちはそういう生活をしても大丈夫だというふうに、教えていたということのようです。ですから、15節のところで、同じようにあなたのところにもニコライ派の教えをほずる者たちがいるというふうに言われるわけです。旧約の時代に、バラムは、バラクに策を授けて、イスラエルの人たちがモアブの神々に近づいても大丈夫というふうに策を授けたわけですけれども、ヨハネの時代にもそんなふうに異教的な生活をしても構いませんという、そういう人たちが教会の中に入っていたということです。で、キリスト教の信仰生活というのは、イエス様の時代のファリサイ派の人たちみたいに自分たちの少しばかりの正しい行いを誇るというような、そういうあり方ではありません。自分の行いが正しいって、そのことにより頼むあり方でもありません。しかしだからといって、生活が無軌道に流れていいってものではないんですね。やっぱりキリスト者はですね、キリスト者らしい生活というものを過ごしていくように聖書の中に教えられています。例えば使徒パウロはローマ教会にあたった手紙の中で、キリスト者の人生というのはイエス・キリストに捧げられたものなのだということを教えています。ローマの信徒の手紙の6章の11節から13節を読みします。新約聖書の281ページです。新約聖書の281ページ、ローマの信徒への手紙の6章11節から13節までをお読みします。上の段の左の方ですけれども、11節から、このようにあなた方も自分は罪に対して死んでいるが、キリストイエスに結ばれて神に対して生きているのだと考えなさい。したがってあなた方の死ぬべき体を罪に支配させて体の欲望に従うようなことがあってはなりません。またあなた方の御体を不義のための道具として罪に任せてはなりません。かえって自分自身を死者の中から生き返ったものとして神に捧げ、また御体を義のための道具として神に捧げなさい。ニコライ派の人たちは、自分たちは旧約時代の人々やファリサイ派の人たちみたいに立法の掟には従わないのだ、支配されないのだということを強く主張しました。異教の神々に備えた肉だって普通の肉と変わりがないのだから食べても全然構わないし、人間の欲求を満たすためにどんなことをやったって構わないと考えたんです。しかしそんなふうに何でも自分に許されていると思うところから、実はみだらな行いや放縦な生活に滑り落ちていってしまう危険というのがあります。で、思い違いしてはならないと、言われているんです。イエス様が十字架にかかってまたよみがえって、私たちに死が最後のものではない、どんなに困難な状況の中でもそこで生きていっていいんだというふうに示されているのは、私たちが身勝手な生き方をするように、自由だと言われているのではないんです。十字架とよみがえりの主によって救われている人はその主に従って生きる、そういう新しい命を与えられているんです。私たちは実は主イエスキリストに向かって繰り返し立ち返り新しく生きる、そういう生活を与えられています。主イエスキリストの光に照らされて、 その光の中で自分自身を照らされ、悔い改めて生きるようになるんです。今日のこのヨハネの黙示録の2章の16節にこう言われています。だから悔い改めよ、さもなくばすぐにあなたのところへ行って、私の口の剣でその者どもと戦おう。でこの今日のところで注意して聞き取りたいんですが、だから悔い改めよってここで言われている、このそう呼びかけられている人たちというのは、これニコライ派の人たちだけかというと、そうではないんですね。これはペルガモンにある教会の天使にこう書き送れと言って、ペルガモンの教会全体に呼びかけられていますから、悔い改めよというふうに呼びかけられているのも教会全体ということになります。しかしどうしてか、それはですね、ニコライ派の人たちはいわば開き直って自分の欲望を追い求める生活をしていいんだというふうに肯定しているわけですけれども、しかしニコライ派の人たちみたいに開き直らないまでも、実は教会に集う私たち人間の間には、神様の御言葉を離れ、イエス様を離れて快楽のためなら不潔なことや不道徳な生活に手を染めてしまってもいいのじゃないかと思う、そういう誘惑の力が常に働いているためです。私たちは十字架とよみがえりの主によって新しい命を与えられ、新しい生活を与えられている。だからこそ今この自分の体と自分の人生をどういうふうに用いるかということに心を用いるべきなんです。悔い改めて新しくされたものとしてふさわしい生き方をしない、そういう時には、実はシエスご自身が私たちのもとを訪れて、御言葉の剣で私たちの実情を切り開いて見せてくれるような、そんなことが起こります。悔い改めよ、さもなければすぐにあなたのところへ行って、私の口の剣でその者どもと戦おう。ここにそう言われています。ペルガモンに手紙を書き送るように命じておられるシエスご自身が、その口に鋭いモロ刃の剣を持っておられる、そのこと侮ってはならないんです。でこのイエス様の口から出てくる御言葉の剣というのは、聖書の別のところではこんなふうに言われます。ヘブライ人への手紙の4章12節13節です。新約聖書の405ページです。405ページの上の段の左ですけど、ヘブライ人への手紙の4章12節13節を読みします。というのは、神の言葉は生きており力を発揮し、どんな諸刃の剣よりも鋭く、精神と霊、関節と骨髄とを切り離すほどに差し通して、心の思いや考えを見分けることができるからです。さらに神の御前では隠れた秘蔵物は一つもなく、すべてのものが神の目には裸であり、さらけ出されているのです。この神に対して私たちは自分のことを申し述べねばなりません。私たちはイエス様の口から出てくる御言葉によって切り開かれ、心の中や腹の底に沈めている一つ一つの思いまですべて明るみに出され、見通されているんだ。ここにそういうふうに言われています。でニコライ派の人たちは大変知的に見せながら、しかしそれを切り開いてみれば、結局は自分の根底にある自分の思いを満足させたいっていう、そういう醜い欲求があらわになることになります。私たちも実は御言葉によって照らされるときに、自分自身の心の中にある思いであったり、自分の思いの中にあるいろいろなものが明らかにされてくるところがあるんです。私たちは実際じゃ御言葉によって照らされ、自分自身が明るみに出されるときにはどうなるのか。おそらくいろいろな汚物であったり惨めなものがそこに出てくるに違いありません。しかし そういうふうに私たちがすべて切り開かれたときにです、そこには実はマナを隠している壺や白い小石が見出される、そんなふうになりたいと願うのです。黙示録の2章の17節にこういうふうに言われています。耳ある者は霊が諸教会に告げることを聞くがよい。勝利を得る者には隠されていたマナを与えよう。また白い小石を与えよう。その小石にはこれを受ける者の他には誰にもわからぬ新しい名が記されている。ニコライ派の人たちは偶像に捧げられた肉を食べることができるのだと言ってそれを誇りとしていました。しかしそれに対してキリスト者は、隠されたマンナが与えられ、それによって養われるんだってここに言われています。でマンナというふうに言われると、多くの人は旧約聖書の出エジプトの時代に神様が天から降らせてくださった食べ物マナのことを思い出すだろうと思います。しかしここに言われているマンナ、これはマナはマナでもですね、普通のマナとは違うんです。壺の中に隠して持ち歩かれた、そういうマンナのことが言われています。隠されたマンナというふうに、隠されていたマンナというふうにここに言われています。でこのマナについては、出エジプト記の16章35節にこんな昔の出来事が語られるんです。出エジプト記の16章の33節から35節までお聞きします。旧約の121ページです。旧約聖書の121ページの下の段の左の方ですが、16章の33節から35節までお読みします。33節、モーセがアロンに壺を用意し、その中に正味1オメルのマナを入れ、それを主の御前に置き、世々にわたって蓄えておきなさいと言うと、アロンは主がモーセに命じられた通り、それを掟の箱の前に置いて蓄えた。イスラエルの人々は人の住んでいる土地に着くまで40年にわたってこのマナを食べた。すなわちカナン地方の境に到着するまで彼らはこのマナを食べた。壺を用意しなさい、そこに1オメルのマナを入れなさいっていうんです。で1オメルってのは 2.3 リットルです。ですから分量とすると、ある程度はありますけれども、そんなに多いものではありません。1回か2回食べたらもうなくなってしまうんじゃないかなと思う程度の量です。しかしその1オメルのマナを壺に入れて蓄え隠しておく。そしてイスラエルの人たちはそれを40年にわたって食べ続けたんだってここに言われてるんです。で普通マナっていうのは1日で食べられなくなるんです。この16章の前のところを見るとですね、ある人がズルをして2日分のマナを、取ってきて、棚に入れて隠していた。ところが2日目になると虫がついて臭くなって食べられなくなってたっていう出来事が語られています。普通のマナは日持ちがしないんです。ところがこの壺の中に隠されているマナは違うんです。このマナだけは40年もの間決して腐らないで、それどころか1オメルしかないのに壺の中から後から湧くみたいにですね、出てきて、そして人々を、養うことができた。でそういうマナです。でそういう不思議なマナのことが実は、今日のところで言われているんです。勝利を得る者には隠されていたマンナを与える。つまり神様が、キリスト者たちを隠れたもので養ってくださるっていうんです。でしかしじゃあこの隠れたマナを持つっていうのは一体どういうことなのか。これ実はイエス様ご自身が私たちの中に、いるようになってくださるっていうことです。かつてイエス様はご自分のことをですね、天から下ってきた生きたパンであるというふうに教えられました。ヨハネによる福音書の6章32節から35節のところです。新約聖書の175ページです。新約聖書の175ページ、 ルカによる福音書、あ、ごめんなさい、ヨハネによる福音書の6章32節から35節。ごめんなさい、31節から読みます。こんなふうに言われています。私たちの先祖は荒野でマンナを食べました。天からのパンを彼らに与えて食べさせたと書いてある通りです。するとイエスは言われた。はっきり言っておく、モーセが天からのパンをあなた方に与えたのではなく、私の父が天からの誠のパンをお与えになる。神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものである。でそこで彼らが、主よ、そのパンをいつも私たちにくださいと言うと、イエスは言われた。私が命のパンである。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。私たちが神様の前にどういうものであるか、御言葉によって切り開かれる。でその時に私たちは自分が隠し持っている恥ずかしい思いやおぞましいものまで全部、白日のもとにさらされることになります。しかしその時にそういうものに混じってです、私たちの中にはマナを隠している、そういう壺がある。つまり命のパンであり、私たちを絶えず養ってくださる、そういうイエス・キリストが私たちのうちに蓄えられている、そのことが明らかになるようにされたいと願うのです。私たちを切り開いた結果、どこにも主イエスがおられなかったというふうにならないように、懸命に御言葉に取りすがり、また御言葉を自分の中に蓄えるものとされていきたいと願います。そしてもう一つ、誠のキリスト者には白い小石が与えられるのだと最後に言われています。でこれはっきり言い難いんですけれども、どうもここで言われているのは小さなお守り、御符のことを表しているようです。どんな御符でもお守りでもそうですけれども、実はお守りというものにはですね、必ずそこに守ってくれる神様の名前が書かれています。私たちが日常生活でよく見るのは、例えば交通安全であったり、あるいは、学業成就のお守りなんていうのを、身近に見ることがありますけど、あれも錦の袋の中にはですね、実はその神様の名前が印刷されたちっちゃな紙が入ってるんですね。もちろんそういう品物に過ぎないお守りっていうのは偶像と同じで、私たち守る力は実際にありません。しかし神様はキリスト者たちの中にはですね、その人の核となるみたいな小さな小石のお守りを与えてくださるって、ここに考えられてるんです。そしてそこには何が刻まれているのか、神様の本当の名前が刻まれているんです。そしてそれは、それを与えられる人にしか明かされないと言われます。私たちの一人一人に神様は出会ってくださって、そして私たちの神となってくださる。でその神様が私たちの一番中心のところにいて、私たちを支えてくださる。私たちが御言葉によって切り開かれるときに、そのことが明らかになると言われているんです。今日聞いていた13節のところで、アンティパスという人が無残な殉教死を遂げた。でその時にペルガモン教会の人たちは、かえって信仰を励まされ、信仰を失わなかったのだというふうに言われていました。でそこではですね、私に対する信仰を失わなかったというふうに言われています。13節の終わりですけれども、アンティパスがサタンの住むあなた方のところで殺された時でさえ、私に対する信仰を捨てなかったと言われています。で私に対する信仰、イエス様に対する信仰というふうに言われていますけれども、この私に対する信仰というのは、実はイエス様が与えてくださる信仰でもあるんです。キリスト者一人一人の一番奥深いところに、主イエスキリストという方の名前が刻まれている小石と、それからその御言葉を収めている壺が与えられています。私たちはそういう主から与えられた拠り所に支えられて人生を生きていくんです。受難節の時を今過ごしていますけれども、この時私たちは自分自身を御言葉の光で 点検するように促されています。そして私たちは実は自分自身のことを振り返って考えるときには、自分からはイエス様に従っていけるような正しさも力もないということを思わざるを得ません。しかしそういう私たちにイエス様が奥深く植え付けてくれた拠り所があるのだということを覚えたいと思うのです。私たちの中に神様の名が刻まれた小石が与えられている。そしてまた御言葉を蓄えた小さな壺が隠されている。そういう人生を私たちは今生かされているということを覚えたいと思います。そしてそれに支えられて感謝して生きる、キリスト者にふさわしい生活をここから過ごしていきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、ペルガモンの教会が外からは迫害を受け、また内からは自分たちの信仰生活をいい加減に生き、人間の欲求を満たしたいというそのような誘惑があり、その両方に挟まれて大変困難な中で信仰生活を過ごしていた様子を聖書から聞かされました。しかしそれは聖書の中の話だけではなくて、私たちも今の時代、日本の国の中でさまざまな誘惑にさらされ、あなたを抜きにしまったあなたを忘れて生活してしまうような時がしばしば起こりがちであることを思わされます。私たちはそのような中にあって、どうかあなたが私たちを照らし、また私たちの中を隅々まで切り開いてご覧になる時に、そこに本当に私たちが従っていくべき御言葉が与えられ、またあなたご自身の名前が記されていることを見出すことができますようにお導きください。私たちがあなたの保護のもとに置かれ、またあなたが支えてくださる中で日々の生活を歩むものとしてくださいますようにお願いをいたします。4月に入って世の中では新しい年度が始まろうとしていますけれども、どうかあなたが過ぎた1年間を御言葉を与え、守り持ち運んでくださったように、この新しい歩みの上にもあなたの御言葉を豊かにお与えくださり、そしてあなたの恵みのもとに持ち運んでくださいますようにお願いいたします。どこに行って何を行うにしても、あなたの御言葉が私たちを支え、私たちを導き、あなたのしもべとしての生活を私たちがふさわしく歩んでいくことができますようにお導きください。ここから始まる一巡りの時を、どうかあなたに捧げた時として私たちが歩んでいくことができますように導いてくださいますようお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。